教、キリストが崇められるようにイスラス牧師です。
いつも説教に取り組んでいくときに、メールで中井さんから送られてきます予告、まあ、それをこうコピーして、で上に貼り付けて、そして、説教の準備をしていきます。で、それをやりましたら、ここから今日のメッセージになっていくんですが、今日の聖書の箇所は18章の B からということになっています。で、18章の B からだと思いながら、これが本来 の区切りの部分として、多くの学者たちが記しているところでもあります。棚橋先生が聖書の箇所を選んで説教台をつけて、それを私が取り組んで説教の取り組みをしていくわけですが、まあ、前回は18の A、まあ、聖書の見方っていうのは行がありますね。18節見ていただきますと、フィリピンの1章の18節、だがそれが何であろう、これを18の A と言います。そして2行目が B、 3行目が C、 4行目が D という形で、聖書の箇所が示されてくるわけです。本来はこのフィリピの手紙の一章のこの部分は18節の A で終わっている。だがそれが何であろうというところで前回の部分がここで終わっていることになっています。そして次は B のところ、口実であれ真実であれとにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます、これからも喜びますということから、今日の19節以下の文章につながっている。これが多くの新約学者が支持するところであります。もちろん前回お話しいたしましたように、18節全体を前の部分につなげて学んでも構いません。それが間違いということではありません。しかし確かに18節の B からずっと読み進んでいきますと、これからこのところから大きなメッセージが響いてくるということになるわけであります。B から見ていただきますと、口実であれ真実であれとにかくキリストが知らされているのですから、私たちはそれを喜んでいます、これからも喜びますということで次につながっていくと、もうどのような苦難の中にあってもそのところで喜びにあふれる、それがキリストにつながることだということで、示されてくるわけです。これは大変な大きなメッセージが今日の聖書から響いてくるということになります。キリストが告げ知らされているのですから、キリストが告げ知らされている、どんな状況にあってもそこにキリストが告げ知らされている、だからどんな苦難の中にあっても喜びにあふれることができる、喜びが奪われることはない、その信仰の確信をパウロはこのところで語っていくわけであります。19節で、というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けによってこのことが私の救いになると知っているからです。あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けによって、パウロは私の救いになると知っているからだ、もうパウロほど祈ってくださいと手紙に書き送った人はいないのではないかと思います。何度も何度も私のために祈ってほしいという、エフェソのフィリピの信徒たちに手紙を書き送ります。祈られていることが力です。祈られることによって信仰の確信を共に深く心に受け止め合うことができる。パウロ自身も祈られることによって今私は救われているという確信を持つことができる、だから私のために祈ってください、パウロは必死にフィリピの教会の者たちに求めているわけであります。 祈り合う交わりは教会の中心にある、それが私たちの大きな信仰理解への助けとなる、そのことも併せて示されてくるわけであります。あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けによって、イエス・キリストの霊の助けによって、これはどういうことなのかということなのですが、カルバンという人がこの部分を解釈して、霊の助けっていうのは神の約束だ、神様の約束の確信に導かれることだというふうに解説してまいります。霊の助けによって神様の救いの確信に導かれる、祈られることによって共に神の救いの約束の確信に、導かれる、もう私は本当に救われているんだってことをそこで知らされていくとパウロは語っていくわけであります。このことが私の救いになると知っているからですというこの言葉はとても重要であります。私たちは呼ぶ記を学んでいます。実はこのパウロの引用は呼ぶ記の引用をしているところであります。私たちは呼ぶ記を学んでおりますが、呼ぶ記13章の16節の引用であります。そこを見ていただきますと、791ページです。791ページ13章の16節、この私をこそ神は救ってくださるべきではないか、神を無視する者なら見舞いに出るはずはないではないか、この16節の言葉をパウロはここで引用しているというふうに、これは引用しているわけです。特にこの私をこそ神を救ってくださるべきではないかというこの部分が今日のパウロの言葉の、このことが私の救いになることを知っているからですという、実はこの呼ぶ記のこの13章の16節そのままパウロは今日の聖書の言葉で引用しているというふうに指摘されているところであります。言葉がちょっと違います。言葉が違いますから本当かなと思うわけでありますが、呼ぶ記の学びのところでエーファン・セルムスの訳、言語学者の訳をしばしば引用しておりますが、セルムスの訳ではそれこそが私の解放であるように、それこそが私の解放であるように、もう私を縛っているものすべてから、私を解放してくださる、そういう約束を私は信じています。もうすごい苦難がある、しかしそこから救われて解放されて、救いの道が開かれる、その確信の中で私はあなたの前に出ているんです、それがこの呼ぶ記の呼ぶの思いとして今まで私たちは学んできたところであります。まさに呼ぶの苦しみを見つめながらパウロは自分の今の苦難を見つめているわけであります。正しい者が無垢な信仰を持っている者がどうして苦難に遭わねばならないのか、なぜ全てを奪われればならないのかと呼ぶ記でずっと学んできたところであります。まさに呼ぶのように神に従う使徒である伝道者であるパウロが苦難を激しい深い強い苦難の中に置かれている、獄につながれている、殺されるかもしれない、処刑されるかもしれない、死が近い、そのような苦難の中にパウロは今置かれているわけであります。しかしこの苦難の中でパウロは深く強い確信を持つわけであります。この苦難こそが このことを通して神は私を救ってくださる、そして苦難の中で神様の救いを深く味わい知るものとなっている。だからパウロは苦難の深みで喜びにあふれている。まさにこの苦難が私の救いを確信する場となっていくという強い思い、それを喜びを持って私たちに伝えているのであります。次の御言葉を見ていただきますと、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるように切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも、パウロは死を覚悟しています。死を見つめています。しかし自分が死ぬということがあっても、そこでキリストが公然と崇められるように切に願い希望します。パウロの深い強い思いがこの言葉に示されてくるわけであります。今日の説教のテーマはキリストが崇められるようにとなっていますが、この言葉から与えられているわけであります。死ぬということがあっても、この身でキリストが崇められるように、パウロの強い思い、強い確信が示されているわけであります。パウロに与えられた神の約束、それは何であるか。十字架で命を捧げてくださった主が復活されて、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださっている。これがパウロの確信であります。キリストの霊の助けによってこの確信を深く強く持つものとなっている、なっていく、十字架で命を捧げた主、そして復活した主が世の生まれまでいつもあなた方と共にいる。どんな時でも、いつもで、いつもあなた方と共にいる。どんな時でもあなた方との共にいる。これが主イエスの約束であります。主イエスを通して神が約束してくださったことであります。いつも私たちと共にいてくださる主、パウロはこの主の愛にあふれて喜びにの賛美の歌を歌い祈るわけであります。パウロは前回学んでおりますように、50に一つ足りない鞭で打たれた、49回鞭で打ち叩かれた、激しい痛みの中で獄に閉じ込められている、処刑される日が近い、そういう緊張の中にあってパウロの口から出るのはうめきではなかった、激しい痛みから来るうめきの言葉ではなかった、主を賛美する歌が、祈りが獄に響き渡った。今まで学んできたところであります。獄の中で神への感謝にあふれて喜びに満たされているわけであります。パウロは主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、ひりびし書4章4節の有名な言葉であります。パウロは激しく鞭打たれた、49回鞭打たれた、その時パウロは十字架、鞭打たれて十字架につけられた主を見つめるのであります。主も激しく鞭打たれた、そして自分も処刑の時が近いと思ったその時に、 パウロはイエス様の十字架の死を見つめるわけであります。主イエスと共に主の苦しみを今味わっている、主イエスがこの自分と共に苦しんでくださっている、十字架で死んでいく主の苦しみを知るものとなった。今自分の痛み、それは主の苦しみ、それは主イエスの十字架の死を受け止める場となっている。イエス様の十字架の死をこの自分の身に受けて、まさにこの時十字架で死んだイエス様が私と共にいてくださる。鞭打たれ処刑されるかもしれないそのところで、イエス様の死が、死とパウロの苦しみが重なり、そこにおいてイエス様の愛の迫り、イエス様の十字架の救いを深く味わって、イエス様の十字架の愛の迫り、それを深く強く受け止めて主を高らかに賛美するパウロの姿を私たちはここに見ることができるわけであります。苦難の中でイエス様の十字架の死を自分と重ね合わせながら、死の痛みが自分の痛みを主が担ってくださって、まさにこのところで十字架のイエス様が共にいてくださる、つながっていてくださるということをパウロを感じて、喜び主を崇めるパウロの言葉を今学ぶわけであります。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるように切に願い希望していますと、パウロの強い思いがここに示されてくるわけであります。パウロにとって十字架の死、その痛みと自分の痛みが重ねながら、イエス様の十字架のあの死のお姿を見つめる、それと自分の今の痛みが重なる、そこから大いなる復活の世界、その喜びが示されてくるわけであります。自分の苦難、それは神様が主がいつも共にいてくださるということを深く味わい知りながら、その喜びは神の国における主と共にある永遠の命の世界を仰ぎながら、そこでの喜びと重なって、パウロのさらなる切なる思いが示されてくるわけであります。次の21節から見ていきますと、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらが良くか私には分かりません。この二つの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと絶望しており、この方法がはるかに望ましいと、パウロの心の中の葛藤が示されてくるわけであります。死ぬことは利益なのです。生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。パウロは死を求めているように思います。ただ苦しみの中で死んでしまいたいという、あの苦しみではないのであります。死ぬことから死を超えた世界の思いがパウロの中に溢れるばかりに強く迫ってくるわけであります。永遠の命に預かって神に行くにおいて、イエス様の復活の永遠の命の世界で、その命をいただいて生きることができる もうその世界への強い深い確信が示されてくるわけであります。ですからキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい、この世を去ってキリストと共にいたいと熱望しておる、この方がはるかに望ましいとパウロは語るわけであります。肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらかを選べるか私には分かりません、もう板挟みの状態にあるとパウロは語るわけであります。苦難の中でイエス様の十字架と復活の愛をあふれるばかりに受けてパウロは喜んでいる。その喜びが天上の大いなる喜びとつながっていく、この天上の大いなる喜びにの中に生きるものでありたいとパウロは切に願うわけでありますが、一方では肉において生き続ければ実り多い働きができる、その板挟みの中にあるとパウロは語るわけであります。早く死んでしまいたいということではなくて、この世でパウロが死のために働いているその確信を指し示す、そこには大いなる実りがある、だからしばらくはあなた方のところにとどまって、この身をもってあなた方に福音の証をしたい、本当の確信の中に生きるものになってほしいという切なる思いを持って語られていくわけであります。24節から見ていただきますと、だから他方では肉にとどまる方があなた方のために最も必要です、こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方と一同共にいることになるでしょう。そうすれば私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに添えているというあなた方の誇りは私の家に増し加わることになりますと、今のパウロの思いが語られていくわけであります。あなた方が信仰を深めて喜びを持たすように、人間の本当の誇りは何であるか、キリストに結ばれていること、そのことがあなた方の誇りであり、それがパウロの家にこの思いが増し変わるようにという切なるパウロの思いが語られていくわけであります。キリストに結ばれるという誇りが増し加わる、キリストに結ばれているという誇りが増し加わるという、そして苦難が喜びに変えられる、キリストに結ぶことによってどのような苦難も苦難のただ中で喜びに変えられる、それはパウロ自身が今獄の中で強く指し示していることであります。苦難の中で救いの確信が与えられる、もうパウロはまさに獄の中でこの確信を身をもって指し示しているわけであります。苦難の中でキリストに結ばれているという誇りが増し加わる、人生を生かす力が何であるかということが苦難の中で深く強く示されてくるわけであります。キリストに結ばれて開かれる世界の豊かさ、それは私の想像をはるかに超えた圧倒的な喜びの世界であることがパウロの身をもって私たちに示されているところであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。さまざまな苦しみがあります。パウロは自分の苦難を予部の苦難と重ね合わせながら、まさにこの苦難を通して私は救われる、キリストと深く結びついていることの確信が与えられる、 キリストこそが私の誇りであり、この福音をこの身をもって指し示したい、熱烈なパウロの言葉が今日の御言葉を通して指し示され、心から感謝をいたします。私たちもキリストに結び合わされていることが私たちの誇りであるとの強い思いの中で、キリストがいつも共にいてくださる、そのことの喜びを深く味わい知りながら、聖堂の人生を歩むものとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。